で、玉木さんは音楽も好きだし、うん、どうでした？ポンペイにいらっしゃった時の、この音楽環境というか、
音楽環境、もう皆さん、うん、あの生まれついての絶対音感があるのかっていうぐらいにすごく歌とかハーモニーを作るのが上手で、あと楽器もあの教えてもらうわけじゃないんですけども、やっぱり南の島風にウクレレですとかギターですとか、うん、アメリカの影響であったりすると、あのそれを多分自分であの覚えて歌を作ったりですとか、
う
ん、その昔からあの教会音楽に親しんでいた、
教会なん
だ、はい、そうなんですね、カソリックとプロテスタントが、うん、皆さんすごく敬虔なクリスチャンで、そういうなんか元々の素質があったんでしょうね、
うん、
もう島にいるとどこからともなく音楽聞こえてきますね。
あ、うん、マジュラもそうでした、しおりさん
音楽。そうですね、うん、はい、うん、音楽はもう常に、はい、ありましたね。でもなんか宗教はもしかしたらマーシャルもうちょっと崩れてるというか、まあ、教会には行くんですが集会所のような感覚に近いのかなっていうのは住んで思いました、はい、観光だとあのなんだろう、クリスチャンとして行ってるのかなって思ってたんですが、うん、住んでみていろんな教会に行ってみると、あれ、あの教会にいた人がなんで今日ここにいるのって聞くと、あっちよりこっちが安いから変えたとかいう感じで、それをプロテスタントとカトリック違ったりとか、うん、モルモンに切り替わってたり、
うん、
なんか最後はモスクができてて、
うん、あ、そうなんだ、
モスクも、うん、まあそれもイスラムに本当になるのかわからないですが、とにかくいろんな宗教がマーシャルには流れています、
うん、いろんな国との関わりがあったりとか戦争があったりとか、はい、そういう関係かなと思うんですが、うん、その音楽ってどんな場面で、はい、今さっきあのすごく身近に音楽があるって玉木さんおっしゃってましたけど、はい、マジョロでもどんな場面でみんな歌い出したりとか、はい、するんですか。
そうですね、うん、もう、まあ、一番よく耳にするのは空港とかで誰かを送る時とか迎える時とかに聞いたりとか、あ、うん、まあ、そういう特別な時でなくても本当に働いてる時でもギターがそこにあれば歌っちゃうしみたいなところはあるんですけれども、うん、そうですね、うん、なんか、うん、挨拶のような感覚っていうのがもしかしたら近いのかもしれない、
うんうん、そうかも、うん、
そうなんだ。じゃあちょっとそのイメージして次の曲を紹介していただいて、これを聞いたら、あ、そんな感じかなって思うかと思うんですが、はい、この、うんうん、なんて入ったの、はい、ジュリートック、
ジュリートックと言います。
ジュリートック、
はい、これはあの映画足りないの中で、うん、はい、
かかってる
曲なんだ、使わせていただいてる曲です、はい、
アーティストがジエンド、
はい、ジエンドと言います、うん、はい、
不思議な
2人の弾き語り、うん、はい、
ですね、これを聞いてそろそろリスナーの方は映画見ていらっしゃらない方に、どんな映画なんだろうとか、あの気になって早く入ってよとかと思ってる方もいらっしゃるかもしれないので、はい、まずこの曲をあの聞いてそのトークに入ってまた入っていきたいと思います、ジエンドでジュリートック、はい、トムさんミュージックトゥお願いします、どうぞ。 はい、今日の2曲目は、映画足りないで流れるジエンド、ローカルなバンドかなのジュリートークという曲でした。なんとなくあの島の風が吹いてるような、うん、ゆったりとした
とっても
気分に、なりますが、さて話を映画としおりさんの経験に戻しますと、大学の時卒論で、こうマーシャルのことを扱って、あまり日本語で一般の人が読める本がないと、そこで私があのマーシャルのオーラルヒストリーをもっと聞きたいということで卒業して行かれた、そこでオーラルヒストリーってさっき言葉が出ましたけど、マーシャルにどんな生活をされて、でどんな風にこう皆さんの声を聞いてたんですか、その時は。
はい、うん、そうですね、あのマーシャルの人たちはオーラルヒストリーといったのもその歌とか、うん、普段のおしゃべりの中でこう歴史を語り継いでいるというのがあるので、あまりこう資料として書き言葉で残していないんですね。うん、はい、なのであのその時代を知りたい、その時の記憶、経験をどうやって知ることができるかって思うと、それはあの10日間のスタディーツアーで聞いた時の、その歌だったり、お話の中にあるなと思ったので、
オーラルヒストリーとかその人々の話とか記憶って無限にあると思うんですが、しおりさんが関心を持って、はい、はい、現地の方のお話を聞かれた、はい、あるいはきっかけがあったりとか、はい、現地でどんなお話が多かったとか、は
い、最初のツアーでそのたくさん、まあ、日本語が入ってる歌だったりマーシャル語の歌を、うん、まあ、洗礼のように浴びたりしたんですけれども、中でも一番記憶に印象的に残った歌が映画の冒頭とラストにも使ったんですけど、うん、恋しいわっていう日本語から始まる歌があって、それは日本語とマーシャル語の両方の歌詞がある、うん、あの歌なんですけれども、あの最初その歌を聞いた時に、一体いつの時代の歌で誰が作って誰が誰を恋しいわと思っている、まあ多分マーシャルの島の人が日本の男性を思ってるっていうところまでは分かったんですけど、それが兵士との恋なのか、それとも戦争が始まる前のその移民として入ってきた人との関係性だったのかとか、うん、あのそこまでは高校生の時に分からなくて、うん、例えばじゃあこの歌を切り口にもっともっとあの歴史を知っていくことができたらいいなっていうふうに思ったんですね、うん、で、まあ、3年間その歌も含めて他にもたくさん日本語の例えば防空壕の歌とかいきなり歌い出したりとかするマーシャル人がいたりするので、うん、一個一個そういう出会いの中で、あれそれ知らないとか、それどういう意味ってどんどんこうなんて言うんでしょう、掴んだ紐をこう手繰り寄せるように、うん、あの知らなかったその歴史をこう、はい、おしゃべりの中から引き出していってメモしてみたいなことをしてました、
うん、じゃあ、うん、さっきの音楽のように歌ってるその場面に行ったりとか、はい、うん、生活の中でこういろいろ話を聞かれた感じなんです
ね。そうですね、はい、その働いてる時もあの経理という役職だったんですので、うん、なのでお店の中にいろんな、まあ、お客さんが現地の人もですけどいろいろいらっしゃるので、うん、そうすると私が日本人って分かると時々思い出したように昔の言葉で、うん、こう今日は暑いですねとか、
お疲れ様
ですとかって、はい、言ってくださる90近い方もいらっしゃったりすると、うんうん、あのつい長話しながら営業トークのはずがこう歴史の話戦争の話とかになったりして、でそんなそこやっぱりそういうものを求めていってたので、わ今日いい話聞けたなとか思ったりあのしたりしました。
あ、そういう、日本人に話しかけたり話しかけられたりするっていうことは、はいはい、その現地の人にとってなんか どういう距離なんでしょう、懐かしいっていう感じなんですか。うん、
それは私もまだあの思いはかれないというか、うん、あの多分いろんなさまざまな感情があると思うので、うん、表向きはやっぱりあのようこそって言ってくださっても、うん、私に会うことでいろんな悲しい思いがフラッシュバックする方も多いと思うんですね、うん、なので、うん、一概にちょっと言えないところはある、うん、もうそうですね、うんうん、割と積極的に自分がまず日本のルーツがあるっていうことは、 言ってくださる方多かったかなっていう印象があります。 あと家族をやっぱり探してるとか、分からないから、うん、ここまでは分かってるけどその先知りたいから、うん、日本帰ったらちょっと調べてみてとか、うん、はい、書類これ届けてほしいとか、結構そういう切実な思いみたいのを感じる時もありました、
うん、じゃあ住んでる人にとっても日本って今なおなんか続いているっていうか、つながりがある、つながりたい、そういう場所でもある
わけですね。つながりたいっていう思いが、うん、はい、
ある場所なんです
ね、うん、
で映画はもう少しじゃあ映画の内容を教えていただいて、
はいはい、
でしおりさんがその、あの働きながら映像も捉えていたのかとか、そういうこともちょっと教えていただけますか。
はい、映画足りない自体は、うん、映像素材としてはその3年間住んでた時の映像は一切実は使っていないんです。はい、その時撮りためてた映像だけで一本作品にするっていうことがなかなか難しくて、うん、ちょっとその映像は眠っている状態なんですね、うん、で帰国してからまあ、映画の中で出演者の一人になっていらっしゃるマーシャル諸島のウォッチテカン礁というところで、うん、まあ、戦争で1945年の4月本当に敗戦直前ですけれども、飢えて亡くなったお父様がいらっしゃる息子さんに出会いまして、
うん、
でその息子さん実はもう3回マーシャル諸島に行ったことあったんですね、慰霊の旅として、うん、でもやっぱりツアーで行くと、私もそうでしたが、とにかく短い時間ですし、もっともっとゆっくり島の中で時間を過ごしたいっていう気持ちがあった方だったので、あ、それでしたら一緒に個人として1週間くらい滞在しましょうかということで、まあ、行った時の映像を中心に出ます。
じゃあこの映像の、はい、メインのパーソン、ちとむさんがその方なんですね。
なんでその方で映画を撮りたいと思ったかというと、まあ、そのちとむさん自身とお会いするのは実は旅に行く直前だったので、どんな人かも、はい、全然知らない中でだったんですが、お父様が普通上で亡くなったら、まあ、骨も持って帰ることは難しいから今もない状態なんですけれども、うん、残ってたのが日記なんです、
うん、
出生前から亡くなるまで約2年間の本当に詳細な記録を2冊の手帳にずっと書き続けていて、
うん、
それを奇跡的に生き残った戦友が戦後届けたというかご家族に、うん、それをずっと大事にお持ちで、まあ、全部は読めてなかったけれども、それをもうお父さんと感じて、日記からお父さんをこう思うっていう、うん、はい、ことをされてた方だったので、私もその日記の存在は実はマーシャルにいる時に聞いてはいたんですけど、そういうことを、そういうものを持っている方がいるとは、でまさか本当に出会えるとも思わなかったですし、うん、一緒に旅に行けるとも思わなくて、
うん、
この公演はすごく大事にしたいなと思って、
うん、
まあ、映画にできるかは正直全然分からずに、とりあえず映像として記録としては残しておきたいなっていう、
うん、
その3年間撮りためてた気持ちの延長で撮り始めたんですが、
うん、
実際行ってみて撮って帰ってきて、あ、これはもう一本映画にしないと、今こそこう伝えたかったマーシャルと日本の関係をちとむさんのヒストリーを軸に伝えられるんじゃないかなと思って、そこからやっと動き始めた感じでした。
じゃあちとむさんに会われたのは日本で、
はい、
1回マーシャル戻ってきて日本で、
はい、対面したのは、はい、うん、日本でした。
で会われたことによってもう一回行って映像を撮ろうっていう風に
会った時はもう旅に行くことを決めて、
うん、あ、そうなんだ、
うん、はい、そうなんです、はい、
うん、
だからかなりチャレンジングでした。実際お会いしてみてやっぱり嫌だって言われるかなとかも思いましたし、
うん、
どっかでもう撮影しないでって言われるかなとか、うん、いろいろあったんですけど、全然本当にありがたいことに、はい、
うん、
最後まで、うん、大丈
夫。今までのお話だと特に、しおりさんがどこかで映像を学ばれたとか、
はい、
そういう学校を出身されているとかっていうわけではなくて、はい、映像は自分で始められたんですか。
はい、そうですね、映画は好きで、まあ、ドキュメンタリー見たりとか、うん、映画をこう批評するというか紐解く、
うん、
読み解きの、まあ、授業みたいなの大学ではゼミでは受けてはいましたが、うん、専門的にその映画学校に行ったりとかはしたことはないです。
うん、その オーラルヒストリーを聞いたりとか現地に行ったりして、はい、でその記録とか人への伝え方ってさまざまあると思うんですが、
はい、
しおりさんにとって映画っていうか映像っていうか、
はい、
をこう選ばれたりあるいはどんな、はい、ツールなんですか映像っていうのは。
そうですね、私はこの映画足りないは、うん、もうとにかくマーシャルの話が日本で普通にできるようにしたいなという思いで作った映画なので、うん、本当に対話お話しするためのこうなんて言うんでしょうね、ツールって言い切っちゃったあれなんですけれども、うん、はい、対話のために作ったものです。
ああ、じゃ あの人にこれを見ていただいてその人たちが、はい、そのマーシャルとかマーシャルだけじゃなく、はい、その背景にあるいろんなものに触ってほしいと、うん、でその触ってもらうのに一番触りやすいって言ったら変ですけども、
うん、はい、
あの道具かなっていうそういうところもあるんですね、うんうん、
はい、実際公開してみて本当にこの映画って受け手によってさまざまに、うん、あの違う感じ方があるんだなっていうのをあの日々感じるので、
うん、
今後もそういうあこういうふうに人って感じるんだなっていうことを私自身も感想を通して学べることがとても楽しみであり、
うん、
はい、勉強になってます、はい、
マーシャルの人々はその、はい、カメラにこう、はい、撮られるっていうのはどんな感じだったんですか、
うん、そうですね、うん、もうなんか最初に2007年に行った時はまだみんながカメラを持っていなかったので、うん、結構無邪気に撮って撮ってって感じだったんですけど、うん、もう今住んでる間はみんなスマホ持ってましたし、フェイスブックで自撮りして、あの、はい、そういうのがもう盛んだったので、あんまりカメラに対しては抵抗はないとは言い切れないですけれども、うん、まあなんか、うんうんうん、撮られてる時はちょっと恥ずかしがりながらも、
うん、
まあ、はい、はい、
喋ってくれた。なんか映像の中のに映ってる人は、
はい、
映ってしてることを意識してる部分もあるけれど、なんかすごいこう距離が、あのしおりさんとの距離が自然な感じなので、うん、見ている人にとってなんかそこがドキュメンタリーっていうよりもその中に、うん、映像の中にスーッと入っていける、そういう距離感みたいなのがある映像だなっていうふうに、うんうん、思いましたね。
なんか私自身が撮られるの全然好きじゃないので、うん、どうやったら威圧的にならないかっていうのを考えた時に、うん、実はあれ全部一眼レフのカメラで撮っていて、
うん、
あの写真を撮ってるかのように
そうなんだ、
こうとりあえず手で持ちながら、
うん、
実は撮ってるっていう感じが多かったと思うんですね、
うん、
だからもしかしたら あれもずっと撮ってたのっていうシーンが多いのかもしれないです、
うん、
あの映されてる人にとっては、
うん、なるほど。じゃあその映画をしおりさんとしおりさんの協力者仲間の方とかプロデューサーの方とかで映画に仕上げるわけなんですけど、
はい、
じゃあこれはどういうところで見ることができるんですか。昨年完成されたんですよね、はい、この映画。
そうですね、昨年と公開して、うん、渋谷のアップリンクというところから川崎に、うん、横浜のシネマリンっていうミニシアターで昨年は上映して、
うん、
今年は、またミニシアターでシネマキ田畑という田畑リアルの田畑駅で来週からですね5日間上映が始まり、うん、で、うん、大阪とか今後長崎北海道と今年はちょっと全国各地に行きたいなと思ってます、うん。
では今日はこの辺にしてまたちょっと続きのお話は伺いたいなといろいろ思います今日はスペシャルゲストのしおりさん、そして久しぶりの玉木さんと新春最初 のトーク、しました。とっても嬉しかったです。ありがとうございます。でもそろそろ
お邪魔しました。
はい、次回1月11日は SKU2018 の最後のチームパンチラインヒップホップトークをお届けしますので、来週も楽しみにしてください。ではまた来週も同じ時間にお会いできますように。 WRFU is an open forum for some of the champagne community. Views expressed as those of speakers and do not represent WRFU Urban Champagne Independent Media Center or the Urban Association. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. バイバイ。